今日はボタン道路をまず中心にご紹介というかお話ししたいんですけれども、まあ、ボタン道路のお話は皆さんよくご存知のお話かと思います。藩の中ではどこにあるのかというと、あの例の国日本ですね、1899年に発表されましたインボストリージャパンの中の英語の題名はパッショナルカーマと言います。日本語であの平井貞一さんとかは恋の因果っていうふうに訳してらっしゃるんですけれども、まあ、パッショナルなパッションですね。でパッションっていうのはあの皆さん情熱という意味で普通捉えられると思うんですけれども、まあ、ヨーロッパの伝統の中ではパッションって一言言ったら普通恋愛のことですよね。 でももう一つ別の意味がありまして、クラシックとかお好きな方はヨハネ受難曲の受難っていうのをパッションっていうっていうことをご存知かと思います。もう一つ別の意味って今私申しましたが、実は別の意味ではなくて、ヨーロッパの伝統の中で恋っていうのは自分の力ではどうしようもない受難、神様から与えられた運命なのであって、でしかも大体自分の思う通りにならないんですね。なんでこんな人って思う人を好きになってしまったりとか、どうしてこのタイミングで好きになるのっていう時に好きになったりとかっていう風に、自分の中ではどうしようもない運命として出てくるものが恋でございます。でまあ、あの日本語の恋にそういう意味があるかどうかわからないんですけれども、藩はボタン道路を紹介するエッセイの、まあ、タイトルはパッショナルカーマ、まあ、カーマの方は因果って訳してありますけど、いわゆるカルマですね、というふうに訳しています。でお話自体はもう皆さんよくご存知のお話だと思いますので、藩はこれを本当にですね、菊五郎の芝居を見に行ったっていう話から解き起こしています。で、 できるだけセリフに忠実にセリフを、聞こえたセリフをそのまんま記録してみたいっていうふうに言ってエッセイを書いてますので、今日はここはお戻りになって中身は確認していただければと思います。でこのボタン道路というものは、あの初代三遊亭圓朝が25歳の時、1864年に創作した物語で、もちろん完全に自分で作ったのではなくて、中国明代の怪奇小説集である戦闘神話というのに収録された小説、ボタン陶器、まあ、本当は中国語で読むんだと思いますが、これがですね、江戸時代に広く読まれていて、いろいろ本案も出ていたんですけれども、この圓朝もまたそれを本案したものとしてボタン道路をという、怪談を落語で作ったんですね。でその落語で作ったものが明治25年1892年の7月にボタン道路として歌舞伎化されまして、それを5代目尾上菊五郎の主演で歌舞伎座で上演されて、これが 大当たりになったわけです。で藩もこの尾上菊五郎によるボタン道路を歌舞伎を見に行ったということをあの書いてますね。でその中で見た結果こういう話だったっていうことを書いて、恋の因果の中で書いているので、まあ、ストーリーは皆さんお分かりのことだと思いますので、一応ちょっとウィキペディアからまたちょっとコピーをしてまいりましたが、あらすじはご覧いただければと思います。藩の説明しているのもこういうことですが、話の筋よりはお互いが交わした言葉っていう方に気をつけて書いているような気がします。でまあ、あの浪人の新三郎というのがふとしたことからおつゆと知り合います。でお互いに一目惚れしたわけで、おつゆの方が夜ごとボタン道路を下げて新三郎のもとを訪ねて仰せを重ねますが、おつゆは実は亡霊だったと。で日ごとやつれていく新三郎に、まあ、修験者和尚、まあ、修験者であったり和尚であったりというのがストーリーによって違うんですが、お札を授けて、あ、お札でした、ごめんなさい、家の中にこれを貼って期限の日までこもって出てはならないというふうに言います。おつゆがやってくるんですけれども、家に入ることができずに恨めしげに呼びかけるというところで終わる話ですね。おつゆさんは一人で来るのではなくて、両家の子女ですので、お供のおよねさんという人がいて、この人と一緒に幽霊がやってくるという話です。で今日はストーリーそのものよりも実はその後のところを一緒にちょっと見たかったんですね。でどういうところかっていうと、藩の恋の因果の中ではお芝居が終わった後で友達と私が感想を語り合っているところがあります。でそこのところだけちょっとコピーをしてきたんですけれども、そこをちょっと丁寧に読んでみたいと思います。本当は何でしたっけ、お話から言った方がいいのかもしれませんが、お話はもうお分かりの内容だと思いますので、その恋の因果を見終わったところですね、見終わったところから 行きたいと思います。友達がですね、一緒に見に行った日本人の友達が、この物語は私の興味を引いたかどうかというふうに聞きました。私は彼に答えたわけなんですけども、ぜひ話の中で出てきた新版随院っていうところの墓に行ってみたいっていうふうに言うわけですね。この話の中に出てくるローカルカラーというのを知りたいので、ぜひ行きたいというふうに行きました。一度はぜひ行ってみたいね、なるべくもうすぐ行きたいっていうわけですね。で、じゃあ行きましょうという話になります。で、登場人物はどう思われましたかって聞いた時に、私、まあ、これ私はハンデと簡単に言っていいかどうかわからないんですけれども、こう答えます。 To Western Thinking っていうところからですね、私は答えましたと。で、西洋流の考え方 To Western Thinking によれば、 シンザブロー is a depreciable creature というふうに言っています。シンザブローという男は、あれはどうも軽蔑すべき人物だねというふうに言っています。で、 I have been mentally comparing him with the true lovers of our old ballad literature. They were only too glad to follow a dead sweetheart into the grave, and nevertheless, being Christians, they believed that they had only one human life to enjoy in this world. と言っています。なんて言ってるかっていうと、なんで軽蔑すべき人物なのかというとですね、あの男を自分の国の古い語り物文学に出てくる常人に比較してみたけれども、西洋のああいう常人、恋人ですね、はみんな喜んで死んだ恋人の後を墓の中まで追いかけていくねというふうに言っています。で、もっとも西洋のはみんなキリスト教徒だから、人間が賞を受けるのはこの世にただ一度きりだと信じているので、それで墓の中まで恋人のことを追いかけていくんだっていうことを言っているわけですね。でもけれども、新三郎は仏教徒なので、自分の前、前世にもまた来世にも100万の生きた命を持っているはずなのに、メイドから自分のところへ帰ってきた女のために現世を捨てることができないでいるというふうに言っています。新三郎という男はそれほど自分本位の男なんだな、セルフィッシュですね、自分本位というよりむしろ卑怯な男だな、侍の家に生まれて侍の薫陶を受けながら、あの男は幽霊が怖いから助けてくれと言って坊さんに頼んでいる、どうもどっから見ても卑怯な人物だよ、あれは。ああいう男がおつゆに喉を締められて死ぬは当たり前な話だなというふうに答えています。で、それに対して友人が、まあ、日本人から考えるとどうかっていうことを最後に説明していますね。日本人の見方から言っても同じですと。新三郎という男は嫉妬どうも卑怯な男ですが、で、もっともあれは作者がああいう気の弱い人物を使わないと筋がうまく運ばないためにもあったんでしょうかね。私なんかが考えると、この話の中ではおよねという女中、あれが一番好きな人物ですな。利口で女才がなくて気働きがあって、昔の忠義な愛すべき奉公人の典型ですよ。生前は愚か、死んでからのちも忠勤を励むのですからな。さあ、それでは、新万随院へ参りましょうと言って万随院に行くというお話です。で、この中で私が答えているところの、その新三郎という男は軽蔑すべき男であるっていうことと、ヨーロッパの古いバラッドの文学によれば、男の恋人というのは墓まで死んだ恋人を追いかけて喜んでいくもんだっていうことを言っています。これがちょっと不思議に思われませんでしたか。どういう伝統に基づいているんだろうかと。で、まあ、クリスチャンだから命は一度限りのものだから、一度好きになった恋人のことは墓まででも追いかけていくのだっていうことを言っているところです。で、ここだけ読むとさらっとはそういうことかと思うんですけれども、これはですね、先にちょっと言うと、後で出てくるテオフィル・ゴーチェの城の恋がまさしく墓まで恋人を追いかけていく話なので、あ、それとつながってるのかっていうことをゴーチェを読んでると分かるんですけれども、多分ここだけ見ると西洋人はこういうふうに思うのかなぐらいの感じでスルッと言ってしまうのかもしれませんけれども、ここのところがちょっと気になったのでご紹介をしておきたいと思います。